はい、次にですね、ここまで聞かせていただきまして、そうはおっしゃれども私は我が強い
確かに
どうしたらいいんですかですね、どうして私はねこの我を離れることができないんでしょう、そしてどうしたらこの我を離れていくことができるんでしょう、こういう人に対して阿弥陀仏のお徳はですね、無著無下なんです。無著っていうのはあなたの執着している気持ちをなくしてあげましょうと、あなたのいろんなとらわれをなくしてあげましょう、あなたのいろんな触りをもう根本からなくしてあげましょうと、すっかりきれいに、これが阿弥陀仏のお徳なんです。それを例えているところがありますので、これも疑惑訓戒。どうなくしてくれるか。やっぱりね、阿弥陀仏はスケールが大きいです。
根こそぎなくしてくれる。
根こそぎではないですけど、111ページ。
根こそぎ。
左から4行目ですね。この後解き終わるに即時に無量寿仏大光明を放ちてあまねく一切諸仏の世界を照らしたも、金剛異線趣味線を大小の諸線一切の諸皆同じく一式な。例えば洪水の世界に、見満せるにその中に万物沈没して幻説紅葉交換としてただ大水を見るがごとくかの仏の光明もまたまた格のごとし、聖門菩薩の一切の光明は皆ことごとく恩平してただ仏法の妙用見覚なるを見立て祭る。何書いてるんでしょうねまあこれは簡単に説明しますと、一言で言うとですね、阿弥陀仏の光明っていうのがこう光るとですね、この世の一切のすべての光は消えてしまう、ね、それはちょうど例えるならばこの世界がですね、いわゆる洪水で満たされるようなもので、この洪水で満たされたならばその中にどんな宝物があったとしても水の中にこう沈没してしまって見えなくなるこのいわゆる世界にある万物っていうのはですね、私たちが自分の中で宝だと思っているもの、今まで自分がこれは大事だって思っているものですね、これちょっと上に書くといけないか、自分が今までこれは大事だこれは大事だっていうふうに思っている宝があるとします。
お金とか、
まあ、価値観ですね、一番これは大事だ、これは常識だ、これは間違いないって思ってるものがこうあったとしますよね。ところが阿弥陀仏の光明っていうのはこれを全て洪水の中に入れてしまって見えなくさせてしまう。これどういうことか、どういうことなんですかっていうと、無量寿仏っていうのはですね、永遠の命を持たれた仏様なんです。仏法を聞くっていうのはあなたの命にこの無量寿仏の命が宿るんです。仏法を聞いていくとですね、あなたの荒屋敷の中に無量寿仏という命が宿っていくんです。これを他力の信心って言うんです。仏法を聞いていくっていうことはですね、善知識から教えを聞いていくっていうことは、あなたの魂の中に仏がだんだんだんだんと宿っていくんです。仏が宿るとどうなるか。仏様の命は永遠の命なんです。だから永遠の命から見たこの世界が見れます。どうですか。素晴らしいでしょ。いや永遠の命から見た、例えば自分の一生、 長いですか短いですか。
比較したらね、
比較しようが
ない。あっという間ですか。
そう。じゃあ私がこれだけは大事だって一生懸命握っているものは、
うん、そんな意味じゃないね。
そんなちっぽけなものって思わない。
本当だよね。
そう、仏様から見たらあと1秒後には崩れちゃうものなんですよ。そう、どんなにお金があってもどんなに財産があってもあとちょっとしたらなくなるんです。自分の家に執着してもその家がね、その崩れていく先が見えるんです。ね、どんなに子供に執着してもその子供が死んでいく未来が見えるんです。そう、100年なんて一瞬のことのように感じられます、
うん、長いと思うんだ
けど。いやいや、長いと思うのは人間の命から見るとね、100年しかない命から見たらそれはね、やっぱり、自分の人生しかないない人から見たならばですよ、うん、この常識が大事だ、この価値観が大事だ、このお金が大事だ、この財産が大事だ、この農地が大事だ、農場が大事だっていうふうに思うかもしれない。だけど仏様から見たら人間の命なんていうのですよ、その川にできた泡がね、ちょっとこう流れてパチンと消えるようなもんなんです。そんなね、一瞬のことなんですよ。あっという間に過ぎていってしまう。そういう仏様の目をいただくんです。仏法を聞いていくっていうことは仏の目が宿るんです。昔こうサザンアイズとかでね、三つ目の目が宿るって感じでね、こう目が宿るんです。あなたに仏の目が宿るんです。だから仏の視点に立って世界が見えるようになるんです。これが聴聞なんですよ。仏法を聞いていくっていうことは、禅師から聴聞していくっていうことは、あなたの魂に阿弥陀仏が宿るんです、ね、もちろんそれはあなたの自覚はないです。どこに書いてあるかというと行間ですね。284ページ。左から1,2,3,4行目ですね。念仏の苦、その形いかんぞ。念仏の苦毒とは一体どういう力があるのでしょうか。ここで言う念仏というのは全知識から聴聞していくことです。全知識から聴聞していくことはどんな功徳があるんでしょうかと。そうすると、仏不王に告げたマーク、お釈迦様はお父さんである、ね、王様におっしゃったと。イラン林の方私有油順ならんに。イラン林っていうのはですね、自分の心の中にある我です。我が強くてですね、もうどうしても自分の間違いが認めることができなくて、ちょっとでも間違いが知らされるようならね、腹が立って腹が立ってしょうがない。あ、こういう心がね、私の心の中を占めている。一家の五図千段あり。この五図千段っていうのがあなたの心に宿った信心です。聴聞していくことによって得られる信心です。根下ありといえども、根や芽があるけれども、なお、未だ土を入れず。土を入れずっていうのは、あなたにまだ自覚されていない。自分にそういう信心があるという自覚がないってことです。あなたに宿ってるけども、聴聞していくことによって宿ってるけども、自覚がないってことです。 だけど、うん、そのイラン人ただ臭くして芳しきことなし、ですね、私の心はもう悪いことばっか考え続けていって、いいことなんてちとも考えない、ね、その身を食べたならばですね、発狂して死んでしまうほどね、私の心を見たらですね、発狂して死にそうなほどね、醜いと。後の時に戦乱の懇悔全然に象徴して聴聞していくことによって、だんだんだんだんとこの戦乱の木が育っていってってことです。わずかに木とならんと欲するに、私の心に間違いないものとして現れた時にはってことです。これはですね、私の心の中からだんだんだんだんと育っていきます。だんだんだんだんと大きくなっていきます。なんかね、自覚としてはもう一人の自分が自分の中にいるような気がします。そこまで大きくなったら結構大きいですから。まだなんとのなんとの、なんかこう死ぬのが嫌だなとか死を考えちゃうなぐらいな感じで、まだそれぐらいだと思うんですけど、聴聞をさらに続けていくと自分の中でこうどんどんどんどんと成長していくんです。そして私の心の表面にガーンと出た瞬間、ガラッと人格が変わります。ここにも書いてあるように、わずかに木とならんと欲するに、高家正常にしてついによくこの林を外変して、あまねく皆こう見ならしむ。この心がガラッといい香りに変わってしまうんです。今まで毒に満ちていた心が徳に満ちるんです。毒が徳になる。しかも1年で変わるんです。1年で一瞬のうちに変わります。ガラッと。これを信心欠場っていうんです。
自分で分かるの？
分かります。はっきりと自覚します。この体験はガラッと変わりますから、ガラッと人格が変わります。はっきりくっきり変わります。これが今聴聞によって宿っている他力の信心というものなんです。その他力の信心があなたの、あなたに見せるわけですよ。これは他力の信心というのは仏様そのものなので、これはどこに書いてあるかというと、これ教行信書松信官松ね、354ページ右から1234行目に、是心作仏というは心をよく作仏するなり、是心、この心っていうのは他力の信心、他力の信心が作仏、私を仏に変えていく。そして是心是仏、心の他に仏増しまさずとなり、この他力の信心が阿弥陀仏なんです。阿弥陀仏そのものなんです、ね、そしてここにね、例えてありますね。例えば火、木より入れて 火を離れることを得ず、例えば火がですね、木に燃え移ったならば、その火はですね、木から絶対に離れることはない、ね、火は木から離れないからですね、どんどんと木を焼いていく。木はですね、火に焼かれてやがて木全体が火に変わるようなものだった。この火というのが他力の信心です。他力の信心が燃え移るっていうことは、私の表面にボンと現れたってことです。ボンと現れると、私の心はまだ煩悩が残ってるんだけど、我が残ってるんだけど、この我をどんどんと燃やし尽くしていきます。しかも自動的に、自動的に、
自動的に、
はい、 そしてやがては私の我が全部燃え尽くして、そして仏に変わります。これを清浄樹っていうふうに言うんですよ。清浄樹と、清浄樹っていうのはまさしく仏になるに定まった人っていうことで、他力の信心が表に現れた瞬間からどんなに嫌だと思っても仏になれてしまいます。どんなにもう仏になりたくないんだっていうふうに思っても仏になっていきます。そしてその他力の信心が表に出た瞬間から私の心はですね、阿弥陀様との二人暮らしに変わります。皆さんね、何かねショックなことが起きてね、落ち込んでみてください。あなたは落ち込みます。でも他力の信心は決して落ち込みませんから。そうするとね、際立ちます。落ち込んでるな、大丈夫かな。いや、落ち込んでるんですよ、他力の信心がね、あ、違う違う、私の心が。だから今私だと思っている心と別にもう一つ心が出来上がるんです。他力の信心っていう心が出来上がる。その心が二つあるんですよ。これが信心欠如した人の心なんです。だから信心欠如すると死を乗り越えることができる。だって自分の心は死を乗り越えることはできないけど、他力の信心は死がやってきても何にも変わらないもん。私は落ち込んでるけどね、何かね、こう死がやってくるとかね、癌に宣告されたとかね、何か大事なものを失ったりとかね、ね、警察に捕まって減点されたとかですね、こういうことがあったりすると、人生終わりだ、こういうふうに思ったりするわけですよ、私はね。だけどもう一人阿弥陀仏が私の心の中に宿っているので、その阿弥陀仏は決して落ち込むことがない。だから落ち込むといいですよ、冷静になります。非常に非常に心がね、静かになります。今まで私の心が調子いいようにこう生きてきたのがね、ガクンとくつまずいて落ち込みますからね。
うぬぼれ心を叩いてくれた、ね、
そうそうすると他力の信心は決して落ち込まないので、表に出るわけですよ、他力の信心が、
まあいいかと
ね。そうするともう非常にこう穏やかな、非常に心静かに毎日を過ごすことができて、まあ落ち込むこともいいよねって感じでね、生きていけるわけです。わかりますかね、この幸せという逆境っていうのはいいよね。なんて心が静かなんだ、なんて落ち着いて生きていけるんだろう、ね、もちろん皆さんも今ほんのちょっとだけあるんです、それが。だから完全に落ち込んでも落ち込みきることがないです。それが仏法を聞いていけば聞いていくほどだんだんだんだんと大きくなっていきます。そのあなたの心に宿っている他力の信心こそ阿弥陀仏なんです。だから信心欠如すると阿弥陀仏を見ることができます。どこに阿弥陀様がいるんですかってね、外じゃない、外じゃない、ここにいる、心に、ここじゃここにいるんです。阿弥陀様は私と共に生きていく身になるんです。阿弥陀仏と共に生きていく身になる。だから死も触りとならないんだわけです。やっぱり死んでね、一人じゃ寂しいじゃないですか、ね、
大変なとこ行くのに。
そうでも阿弥陀様と一緒ならば乗り越えていくことができる。これが念仏なんです。 そして、仏法を聞いていくと、この阿弥陀仏がだんだんと私に宿っていく。その阿弥陀仏っていうのは永遠の命に立って世界を見せてくれるんです。だから仏法を聞いていくと、だんだんと、つまり他力の信心が育っていくにつれて、この世のいろんなことがどうでもよくなってきます。どうでもよくなってくる。勝ったとか負けたとか、まあ見方としてはね、アリがね、俺が勝ったぞとかって言ってるようなもんなんです。
その洪水の下に隠れて
る。そうそう、洪水の下に隠れてる。永遠の命っていう視点に立ったものの見方ができるんです。あ、ついこの間恐竜の時代だったねっていう感覚ですよね。ね、この地球もついこの間できたところだよね、と。明日にはこの地球も滅んじゃうけどっていう、こんな感覚です。ね、こんな風に見れたらどうでもいいと思いません？尖閣諸島がどうなろうと。
尖閣諸島
ね、尖閣諸島を問題にするっていうのは日本がずっと続くと思ってるからですよ。地球がずっと続くと思ってるから。でも阿弥陀仏の視点から立って地球を見たらですよ、明日にも壊れるかもしれないです。どうでもいいじゃないですか。
雪が溶けなくて春仕事遅れるいうのも出したことない。
はい、そう、そんな中で勝ったとか負けたとか、お金を手に入れたとか手に入れないとかね、ブランド品、そんなのどうでもいいですよね。永遠の命から見たら、その永遠の命から見た世界が見えるんです。いや、見えるというのは見せられるんです。見せつけられるんです。
ね、そんなね、騒いだってしょうがないなとかね。
だからね、欲を満たして楽しいのは今だけですよ。今だけ。そのうちね、欲を満たしながらね、先が見えるようになりますから。こんなやって欲を満たしたらどんな未来が待ってるか。そんなことを考えながら欲を満たして楽しいですか。
虚しくなる。
虚しくなりますね。はい。そう。そうやってさまざまな執着から離れていくことができる。そしていろんな価値観を受け入れることのできる、そういうこう広い心になれるんです。だってもう、なんていうんですかね、この無量寿仏の心をいただくと、他力の信心が育ってくると、視点がものすごい高いんですよ。航空写真のようにこう自分の心を見るんです。そうすると、いや、ちっぽけだなって、そもそもちっちゃいなっていうことが分かる。あ、世界にはたくさんの価値観があるんだなっていうことが分かる。そのたくさんの価値観の中の自分は一つだっていうことが分かる。そしてその全ての価値観を貫く真理も分かるわけです。それが他力の信心をいただくっていうことで、いただいていくっていうことで、人間の力を超えてるんです。これ物力の話なんです。これしかね、やっぱり死を乗り越えることなんてできません。これしか、やっぱりね、我の強い私が我を離れるってことはできない。執着の強い私が執着を離れるってことはできない。この力に支えられて、私たちは仏になることができるんです。だから仏法という教えを実践して仏になるわけじゃないんですよ。仏法を聞いていって、この他力の信心をいただいていくことによって、私たちは仏になることができるんです。
実践していくってことは、その 受け取る心を育ててもらわないと、
その、実践していくっていうことは受け取りやすくなっていくんです。なぜならその無量寿仏他力の信条をいただいていくっていうことはもう今までの価値観を根底から変えてしまうんですよ。今までの自分というものを根底から覆してしまうんです。それはねやっぱり私たちにとって恐怖以外に何物でもないんですよ。
大技をかけられてひっくり返されるよりは小技でちょこちょこ
その私たちガーっていうものがあって変化に対してものすごい弱いんです。本当はその幸せになるためには変化していかなくちゃいけないんだけど、でもガーっていうのはもう絶対変化したくないってこう動いてもうとどまってるわけです。だけど無量寿仏をいただく他力の真珠をいただいていくっていうことは私の根底であるんですよ。がっていうものを根底から消し去ってしまうんです。消し去るっていうのは、がっていうのがあったとしますよね。そのがっていうもの自体が消えていくんですよ。
価値観がないって。
消えていってしまう。私の中で、自分の中でこう、イメージしてるがっていうものがあるじゃないですか。形があるんですよ。これがだんだんこんな風に薄くなっていくんです。他力の真珠をいただくと。崩れていくんじゃなくて消えていくんです。
執着しなくなるんだよね。
こうこっち側がこう濃いんだけど、こう濃いんだけど、こう薄くなっていってしまうというか、自分の中で確かにあったはずのものが消えていくんです。わかりますかね。これが他力の信心の力なんです。まるでなかったかのように変えていくんです。まるでそこに存在していなかったかのように消していくんです。消えていくんです。こう存在が。だから、跳ねつけちゃうんですよ。がを崩されるならまたね、作り直せばいいと。だけど、がを消し去ってしまうので、他力の信心は。やっぱりね、怖いんですよ、こういうのは。私たちにとって。これが仏になっていくってことなんです。仏になっていくっていうことは、今までしっかりと握っていたものが、握っているまま消えていくんです。なんでか。まあ、死んでみればわかりますよ。死んでみればっていうのは、死ぬと、ね、例えば私は人間だったっていう記憶も消えていくじゃないですか。
何も分かんない
ってそう何も分かんなくなってる。その自分が今までこう間違いないって握っていたものが握っているそばから消えていくわけです。死ってのは崩れていくわけじゃないんですよ。消えていってしまう。私であったというものが全部消えていくんです。人間であったことも忘れるし名前も忘れるし、ね、兄弟もいたね、娘がいて忘れますよ。娘も忘れる。忘れる。
全てね。
全て。そう。それは肉体に全部付随しているものだから。肉体を失うっていうことは、私が私でなくなるってことなんです。うん、そうでしょ。だって記憶ソースになってみてください。全部忘れちゃってるでしょ。う
んね、この脳が第一肉体の一つ
だからね。そうそうそう。ね。だからその、ボケちゃったらですよ。自分の奥さんであろうが、子供であろうがですよ、もう分かんなくなっちゃう。だから死んだら分かんないんです。奥さんとか子供とか自分は何者かっての全部消えていってしまう。
だからなおさら恐怖なんだよね。
そう、
今はその自分の我があるから、
そうそうそうそう、我があるからこう石ね握ってる握ってるけど、死っていうのはその握っているものが全部消えてしまうんです。握っている力はそのままなんですよ。握っている力がそのままでこう消えてしまうんです。なくなっちゃうんです。何を握っていたかってことさえも忘れちゃうんです。
脳はないんだからな。
そう、
肉体がないんだから
何にも思わないで
何にも わかんない。そう、何にもわからない。
隣の人もわかんない。
はい。
隣の人もわからない。
わからない。わかるわけないじゃないですか。それが肉体を失うっていうことなんですよ。
それでまた暗黒になるわけ。
そう、真っ暗になります。つまり今まで握ってきたものが全部消えますから。だから自分は何者か全くわからないまま真っ暗の世界に行くわけです。それが他力の真珠をいただくと、いただいていくとリアルに体験できます。生きながら、すごいでしょ。生きながら死んでいくわけです。死と
自分を見失うっていう錯覚みたいな感じだ。
自分、そうですね、自分が今まで自分だと思っていたものが消えていきますから、自分を見失います。自分を見失いながら絶対に変わらない自分が得られるので、自分の価値観自体が大きく変わります。わかりますかね。別の何かに変わっていくんですよ、自分が。自分という肉体があるままで、自分が今まで自分だと思っていたものが消えていき、別の何かが生まれ始めるんです。私の中でこうもう一つ生まれてくるものがあるんですよ。こうつまり命が死んで命が生まれていくんです。
苦しみもそういうものも引き継いでいくわけ。
苦しみは全部置いていくんですよ。
そしたら何ていうのかな、
苦しみのない私が生まれていくんです。
それは信心欠如したらの話でしょ。
それは信心欠如していくということは、他力の信心をいただくということはこういうことですよと。つまりいただいた命によって、仏という命によって今までの価値観が消し去られていくわけ、うん、人間じゃなくなっていくわけです。そして新たな自分に生まれ変わっていくんです。
とりあえずまあ肉体があるから人間としての意識は持ちつつも、
はい、
心の中がガラッと変わってしまう。
まあガラッとではなくて、だんだんと変わっていく。
だんだんと。
そう。
それは変わらないでし、亡くなっていった場合はしたらな、
変わらないで亡くなるってことは信心欠如せず
に、しないで、
信心欠如せずに亡くなるってことは今までいただいた分は残っています。
え、
つまり今聴聞していくと他力の信心が少しずつ入っていきますよね。これは来世に引き継ぐことができるんです、うん、そして、いわゆる苦しみが得たとしてもこの分だけ止められます、苦しみを。そう、貯金なんですよ。本当貯金、魂の貯金みたいなもんです。
次生まれるときはそこの貯金を持って生まれてくる。
当然のごとく五章の苦しみも得た分だけ消えます。だから信心欠如しなければダメってことじゃないんですよ。信心欠如しなくても聴聞して得た分は、たとえ死がやってきても私を守ってくれるんです。
でも信心欠如しなきゃそこを苦しみも なんていうんですか、引き継いでいくことになるんです。
そう、苦しみを引き継いでいきます、
うん、
それは仕方ない、私がまだ残ってる、我があるからだから我を消し去ってしまえば完全にね、苦しみはもう完全に消え去ります。もう囚われも一切なくて非常に心は楽になります。だけどまだ我が残ってる間はこれをもう支えにする力があるわけです。こう一生懸命支えにしてるんです、いいですね、我を。だから消えていくってなると一生懸命固めようとするんです、こうやって我をね。消えていくって悲しいじゃないですか。だから一生懸命固めて固めて固めていく、固めて固めて固めて固めて固めて固めて固めて、ある一線を越えると、はあもうやめよう。それが信心欠如でガラッと変わるわけ。 だから心神結合するまでは我がどんどんどんどん強くなっていくような感じなんです。本当は我が減ってるんだけど、我がどんどんどんどん強くなって強くなって強くなって強くなってヒュッて消えるんですよ。もうダメだって消えてしまってるから。
それは体験しないとわからない感覚なんだよね。
はい、そう、それは体験の信心を得ていかないとわからないし、得ていくっていうことはもう死を考えずには折れなくなっていきます。だって永遠の命を得るんですから、どうしてももう100年の肉体なんて一瞬のようにしか感じられません。だから人生の中で得るものなんていうのは本当に微々たるもので、はい、どれだけお金を得ても、どれだけ名誉を得ても、プライドを高めてもね、
何の役に立たないっていう。
そうだから全部こう水の中に埋もれてしまう、うん、そのこの水っていうのは時間の海みたいなものなんですよ。時間の大きな流れから見たら、これが例えば永遠の命っていうふうに見たんですよ、埋もれるでしょ。ものすごい勢いで時が流れるように見えるんですよ、世界観としては。こうパッと見た瞬間、この1000年後、1万年後、10万年後、100万年後とバーッと見えたのですよ。
すごい、
そういう価値観に変わっていくってことなんです。それを見せられていくとですよ、もう自分の信じていた我が信じられなくなっていくんですよ。だから消えていくんです。
洪水の下に隠れてしまった洪水からの上から見たら何もなかったことのように。
そう、何もなかった。これだから時間の海みたいなもんなんです。永遠の時間の海から見る、あ、見えるとですよ、そこに確かにあるけどないんです。例えばここにホワイトボードがあるけど仏様の窓から見るとないんです。ここに向井さんがいるけどいないんです。いや、いる、いるじゃないですかと。いや、これは100年後にはいないでしょってことです。
そりゃ、
いや、1000年後はどうなんですか、1万年後はどうなんですかってこうなってくるんです。
もう何もなかったか、
だから仏様の眼から見るとあるものがなくなってしまうんです。あるけどない、
だから執着してもしょうがない。
そう、だからないから執着できないんです。存在していないので執着できないんです。いや、今はあるよ。つまり私たちの人間の知恵では100年間の命しか見れないので、100年間の人生から見ればホワイトボードありますよ、ここに。ここにね、机があるってことは分かる。ここに電気があるってことは分かる。だけど永遠の命から見た仏様はここに電気はないんです。ここにホワイトボードはないんです。そしてここに私は存在しているようで存在してないんです。今は存在してるけど、存在していない未来が見えるんです。肉体が死んでしまった未来が見えるんです。そうなんですね。そういうふうに考えていくと、全てはあるようでない世界、そのないっていうことが分かるとつかめないんです。何一つつかめない。だから消えていく。
執着してますね。
これが最初はゆっくりゆっくり流れていきます。ゆっくりゆっくりっていうのは、ゆっくりゆっくりそれが見せられていくのが今の聴聞の段階なんです。そして信心結合した後はですね、ものすごい勢いで流れていきます。変わっていくということです。やっぱりね、いきなり変わったらね、死んじゃいますよ。今あるのがない、え、ないないっていうなってきたらね、いきなりね、そんなね、受け止めたら狂っちゃいますよね、心が。 つがいいですよ、ちょっとずつが。
静かに。
そう。なんか1年前と比べてなんとなく死を考えるようになったぐらいがちょうどいいじゃないですか。こんなものがね、強烈に見えるようになったから、もうね、その瞬間から人間じゃないですよ。人間としてのもう価値観を持てなくなる。だからもう執着がなくなるんです。わかるでしょ、執着なくなりそうでしょ。
人間の価値観がなくなるんだ。
触りなんて存在しなくなるんです。これが仏なんです。仏の境地なんです。仏になるってことなんです。
我がなくなるから執着するものがなくなる。
そう、
だから何もそう、
つまり実体がなくなるんです。ここに存在しているものが何一つなくなるから、うん、あるのは由意識だけなんです。私の心、この心はずっと続き続けますので、だから私にとってこの世界は存在しない世界になり、そして私の心はずっと存在し続ける世界に変わるんです。そう。だからこの心が一番大事なものに変わるんです。例えば向井さんという肉体は滅ぶけど、向井さんという心は永遠に続いていくわけですよ。だからどっかに探せば向井さんもいるわけです。向井という名前じゃないけど。
お願いだから探して。
大生でも会いましょうって
。そうそう。
いやー、しばらくだね。
やっぱり一番大事だから、これを大事に
磨
き。磨くっていう、
だからそういう心が大事っていう話が出てくるわけ。だから心が欲しいんです。お金の金額の代償どうでもよくなるんです。心が欲しいんです。
来世までも続くもん、ね、
そう、心がこもったものが欲しいんです。
続く、
そう。だから私たちの価値観で仏様を見ないでほしいんですよ。善知識を見ないでほしいんです、うん。金額の大小なんてね、もう仏様から見たらどうでもいいことなんです。だから心が大事なんです。心がずっと続いていくから、そう、だから心がこもったもの、あなたを感じられるものが欲しいんです。それが供養なんですよね。供養したものが欲しい、供養していただきたい、それはあなたを感じ続けていたいということ。それを通してね、それが金額が高いとか低いとかなんてもうどうでもいいんです。そんなことを永遠の命から見たらね、消えてしまうもん。どんなに高いものも、どんなに綺麗なものも滅んでいく未来が見えるんですよ。汚くなっていく未来というか崩れていく未来が見えるんです。あってない世界なんです。でもその物に宿った心はずっと残り続けていくんです。それが欲しいんです。
温かい心をかけて
もらったと。そうなんです。
優しくしてもらったと。
そう、その心が仏様にとっては一番のご馳走なんです。こういうふうに価値観が変わっていく、それが聴聞によって少しずつ得られていく他力の信心というものなんです。皆さんが今仏法を聞いている一番の目的はこの他力の信心を育てて、そしていただくためなんです、はい。分かっていただけたでしょうか。以上です。